手の10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。金曜日は2017年8月18日六曜は友引きでした。まあ、あっという間に5本目ですよね、これね。はい、ということで、今回今週はこちらをお届けしております。お盆に一人でフリートーク。はい、ということでね、もう5回目ともなりますとね、話すネタがなくなるんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、所詮は10分です。もういくらでも話そうと思ったら話せます。まあそのうち2回ね、いきなりミュージコさんの話でね、終始してしまいましたけれども、また作品のね、作品だとかいろんなものの紹介をしていこうと思うんですが、今ねまだ今回はまだ見始めたっていうこともあったんで、シーズン通して見たら感想をお話しようかなと思ってるのが、まずね、アニメが2本シリーズがありまして、これ以前やってたのを今またちょっとあるきっかけでもって見始めたっていうことで、一つがね、コンクリートレボルティオっていう、これは全何話あるのかな、これね面白いんですよ。パラレルワールドですね。ある種その日本のパラレルワールドで、昭和の代わりに進化、神の、化けるって書いて進化っていうその年号だった頃の、物語で、で昭和のちょうどだからね、幅としてはね20年前後から、10何年ってのもあったかな。で上はね40何年なんですよ。だから私がちょうどね生まれた頃あたりまでのところの、日本とおぼしき場所が、一応舞台になってるんですけど、そこでね出てくるキャラクターっていうのが、魔法少女が、まず最初に出てくるんですが、魔法少女に、妖怪にお化けに、宇宙人にロボット刑事に、あとなんだけど巨大ロボに、あと怪獣もうね、今まだね前半も前半しか見てないんですけども、その時点でねそこまで出てきてるんですよ。だからいわゆるその日本の今までそういうアニメだなんだ特撮だなんだで出てきたような要素がもう現実にその日本にいるという体でやってるんですね。これね、あ、なるほど、その手があったかと。前のね今年上演したヌエ的のね、なんだっけ、奇想の前提ではないですけれども、あれも江戸川乱歩のね世界が現実にあったという体で話が進んでますけれども、あれ面白かったですけれども、このコンクリートレボルティオっていうのがもう何年か前にそういうことやってたんですね。いわゆるその特撮ものだとか、その魔女っ子ものだとか、あとはその怪獣だとかロボットだとか、そういうのが出てくると、あとロボット刑事も出てきましたからね。からそこが全部そのキャラクターでいろいろな絡みがあるということでね、そこが面白いなと思って、で見始めてるんですけど、確かにこういうのがね、このまま字幕かなんかでもいいですし、吹き替えでもいいですから、海外に売ったらこういうのだったら売れんじゃないかなと。そもそもね実写はやっぱりね厳しいですよ。アニメだったらねやっぱり海外に売れるんじゃないかなと。でちゃんとした正規のルートで、でこの前ネットフリックスがねオリジナルのそのアニメーション、日本のアニメーションかなんかをその全世界に放映するみたいなね話になりましたけれども、あれもだからいわゆるネットの方ではね、そのアニメーターがいつまでたっても稼ぎが悪いだとか、あとは制作委員会がいろいろと暴力を貪ってるだとか、広告代理店がね中間マージンぼったくってるだとか、いろいろ言われてますけれども、あそこら辺も実はそう言われてるのはほんの一部であって、実際は結構まともに組織としては動いてんだけども、それでも結構自利品だっていうのが現状らしいんですね。なんだからこれがその海外のそのネットフリックスみたいなところで、どういうその売り上げたものがどうそのアニメーターの方にね還元されるか分かんないですけれども、もしそのアニメーターレベルにまで還元されるような仕組みが、もしそういうのがきっかけでねできるようになったら、どんどんその日本のその素晴らしいアニメ作品とかがね、これからもう作られるだろうし、今までのものも、今までのものは権利関係が難しいか、これからはね、これからのそのネットフリックスなんかでどんどん売れるようになると、またねちょっと変わってくるのかなっていう、日本のそういう業界あたりがまた活気づいてくるのかなって気はするんですけどもね。でそのコンクリートレボルティアなんかはそういうので、今あれを海外に出しても結構ウケるんじゃないだろうかっていう要素がまず一つ。それともう一つ同じような流れ でこれ実はね前にある、そのまた詳しくはその感想のお話しするときにお話しする予定ですけれども、ある若きアニメーターかなんかを育成するじゃないけれども、なんかそういうのの をなんかイベントだかなんだかでまずその短編が上映されて、それがすごい評判読ん でクラウドファンディングかなんかで続編かなんかを作るって話になって、それもあっという間に集まってで続編が作られたっていうのがある時から今度テレビシリーズになって、で今年やってたのかな、今年の6月ぐらいまでやってたのかな、リトルウィッチアカデミアっていうアニメーションがあって、これもね、いやその一番最初に出た短編っていうのがある一定期間だけ YouTube で無料公開されてたっていうのがあって見たんですけど、それも、まあ、トリガーっていう会社があのバックで作ってるんですが、アニメの、ね、制作会社が、これがまたレベルがむちゃくちゃ高くて、本当にシンプルな話だけれども、これ万国共通だなっていうような感じのそのお話で非常に面白かったし、でそれがそのテレビアニメ化されてどうなるのかと思ったらやっぱり面白いんですよね。これ本当やっぱりよくできてるなと思って、これもまだね序盤しか見てないんですけれども、毎回楽しく見られると、でこれだったら子供と一緒に見ることもできるなっていうような内容で、まあパッと見子供向けではあるんですけど、大人がね、今までアニメをいろんなもの見てきた大人でも鑑賞に耐えうるというような内容で、これはだからその日本のアニメファン向けのハリーポッターみたいなね、なんかそんな話ですけども、非常に面白くてですね、もうすごい中にはシュールな回もあったりとかね、それがまた異様に面白かったりとかして、やっぱこういう才能ってのはまだまだ日本たくさんあるなと思ってね、本当これ海外に売り出せばいいのにっていうのは思いますけどね、まあいろいろな事情があるんでしょう。であと合わせて漫画もね、最近また何冊か新しいのが面白そうなのが続刊が出てたんで買ってたりとか、でそれも新しく買った、今まで全くどうしようかどうしようかと思ってたのをついに1巻買っちゃったっていうのもあったりとかして、そんなのの話なんかもいずれできるのかなと。あとですね、またこのラジオ神で話すことになるであろう内容としては、この前ベープ電子タバコの話したじゃないですか。でその時にまだテイスト、いわゆるそのベープのリキッドっていうのは1種類しか買ってなかったんですよ。あれはだからなんかね、ジャスミンとなんかが混じったものかなんかで、まあ、香り重視で一応買ってみたんですけれども、まあ結構吸ってはいるんですが、普通のその電子タバコとかアイコスみたいな感じで、会社に持ってってまで吸うっていうようなことはしてないっていうのも あるんですが、ちょっとね正直ね飽きてきたっていうか、なんかこの普通のタバコだったら結構吸えるのに、なんかこのベープだと吸い心地自体は決して悪くないし、タバコの代用品になるなと思いつつ、飽きるなこれっていうね、やっぱり一気に大量に吸えるのがまずいのかもしれないですけど、なんか飽きてきたんで、で新たなテイストを今ね 3、4種類、3種類ぐらいかな、3種類ぐらいちょっと購入しましたんで、でまあ届くのがもうじきですね、今日明日、今日は届かないか、明日明後日ぐらいかなに届く予定なんで、またそれもなんか吸ってみてね、面白い味だったらこちらの方でも紹介していこうかなっていう、まあベープ自体はね面白いと思いますよ。だからそのタバコがなかなかやめられないっていう人には、まあどうでしょう、甘いものが結構目立ってるんで、甘い煙を吸うのはちょっとという方に渋い煙があるのかと、まあ、そこでね今私ねちょっとコーヒーの結構ビターって言われてるものも注文してみたんで、それがどうなのかなっていうのもあるし、あとまあ普通のタバコリキッドみたいなね、わざわざベープで私吸おうとは思わないんで、なのでだからそのタバコからその禁煙対策でもって移っていく人の直接的な参考にはならないと思うんですけれども、これね結構普通のアイコスだとか、グローだとか、あとJT のプルームテックだとかも面白そうなんですけれども、だんだんこれからいろんな種類が出てくるとは思うんですが、一方でそのベープ電子タバコの方も面白いのかなと。結構ねリキッドの種類がたくさんあるんですよ。これがねどうなのかなと。で今その海洋のタンクも購入しまして、結構安いんですよ。海のタンクが1個あたり500円ぐらいかな。で5個で2500円でしょ。だから普通のタバコを5箱を買うのとそんな変わらないですけど、でそれにリキッドが10ミリリットルで1000円前後とか20ミリリットルで1000円前後みたいなんですけれども、それも10ミリリットルなんて結構1000円ですよ。もうほんと1週間ぐらい吸い続けられるぐらいのかな、それは大げさかな、まあ物によるんでしょうけど、だもんだからコスト的にも最初のスターターキットさえ揃えてしまえば普通のタバコよりもリーズナブルになるはずなんですね。まあだからそこら辺もちょっと味の変えてどうなるのかとかね、なんか日によって気持ちによって味を変えれば長く続くのかなっていうところもこれからちょっとね試してみたいなと思ってますんで、そんな話もまたいずれしていきたいと思ってます。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。